クリスマスイブの礼拝を捧げています。御子キリストが世に下った。すべての人を救うために天にいた神の御子が地上にやってきた。救い主の到来をお迎えする、感謝と喜びをもっとお迎えする、これがクリスマスです。で、そこで今日は皆さんに問いたいと思います。問うっていうか考えてほしいんですね。救い主が来たっていうじゃないですか。救いって何ですかね。救い、例えばピンチの中にいると、困ったと、助けられたと、あるいは病気でしんどい、病気治りましたと、で誰かと喧嘩して仲直りできたんだと。これみんな救いですね。幸いなこと、よかったなっていうところです。自分じゃちょっと難しかったんだけど、なんとかなった、よかった、救いですね。でけれども、この救いって別に神様出てこなくてもいいじゃないですか。友達と仲直りするのに、神様出てこなくてもなんとかなりそうです。もちろん病気はいろんな病気があって全部が治るっていうわけではありません。けれども、多くの場合早くお医者さんに行けばなんとかなるっていうのが今だと思います。そうすると聖書が語る救いって何なんだろうかってことになります。結構難しいんです。これですよ、一言で言えないところがある。場合によると人間の知恵とか努力とかで克服できる。そうするとどうも神様の救いとは違うなってことになってくる。じゃあ神様の救いって何ですかっていうことです。で、実は今日読んだマタイの福音書にはそのことがはっきりと書いてあるんです。救いはこれだとマタイははっきり言うんですね。それが次の言葉です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。で、この神は共におられるっていうのがマタイの福音書が書く救いなんです。で、聖書を詳しく読むと、今日読んでるのは冒頭ですけれども、マタイの福音書の一番最後にも同じ言葉が出てくるんです。イエス様が、世の終わりまで私はあなた方と共にいる。で、この言葉でマタイの福音書は終わるんですね。冒頭で神が我々と共にいる、キリストがいるってことは神が共にいることだ。で、福音書の最後では、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、キリストが一緒にいてくれるんだ。で、マタイを書いた、マタイって言うんですけれども、この福音書を書いた人の救いって何だろうか。キリストが共にいてくださること、すなわち神様が私たちと一緒にいてくれるんだ、これが救いだっていうんです。で、ちょっと時代背景だと言います。で、このマタイの福音書が書かれた時代です。これは特別な時代だったんです。マタイの福音書が書かれたのは紀元80年代って考えます。で、この時代はもうユダヤっていう国がないんです。70年にローマ帝国と戦争してユダヤって国は負けています。そこで国自体がない。もうユダヤという国は完全にローマ帝国の支配下に置かれています。例えばエルサレムっていうのは都ですよね。で、都もユダヤ人が入っちゃいけないと、ローマに占拠されていて、ユダヤ人は都のエルサレムに入っちゃいけないと、こんなふうになっていた。日本でね、どっかの国と日本が戦争して負けちゃって、東京に日本人入っちゃいけないみたいな、悲しいですね。そういうことがこの時起こっていた、そういう時代なんです。で、当時のキリスト教っていうのはマイノリティです。で、マジョリティがユダヤ教で、そうすると多くの人からはキリスト教っていうのは実は歓迎されていなかったんです。で、今でこそキリスト教なんですが、要は十字架についた一人の男ですよね。十字架について処刑された人です。そういう男が 死刑囚ですよ。死刑囚が神の子なんだ、救い主なんだって信じてる宗教です。で、一言で言うと、気味悪がられたんです。なんじゃそれやと。そんなのが救いなわけないだろうがと。あのイエスという男は悪いことをしたんだと。だからあんなふうに惨めに処刑されたんじゃないかと。死刑になったんだぞと。その男を信じるのかと。あのクリスチャンという人たちはおかしいんじゃないか。こういうふうに言われていた時代です。マタイも、福音書を書いたマタイもユダヤ人です。国を愛してるし、同じユダヤ人を愛している。だけど、もう国はないと。ローマ帝国に負けてしまったと。そして、イエス様を信じているんだけど、多くの同胞、ユダヤ人たちは、キリスト教を馬鹿にすると。こういう時代です。だから、すごくしんどいし、迫害をされていたんですね、教会は。で、この時、マタイは何を頼りにしたかっていうと、そういう私たちに神が共にいてくださるんだ。キリストが共にいて、目には見えないけれど、手で触って確かめることもできないけれど、キリストは共にいて、この私たちと一緒に生きてくださる。これがマタイの救いなんです。私たちは誰でも幸いを求めて生きています。自分の幸せ、家族の幸せ、あるいは良い人間関係、勉強、仕事、先々の幸いを願います。でね、考えていただきたいのは、この中でキーワードがある。願うでしょ、いいこと、幸いのこと、努力しますよ。で、その中でキーワードが一つがある。幸せになるためのキーワード、幸せの扉を開く鍵が一つある。で、その鍵の一つは、誰と一緒に生きるかです。もちろんね、明日の幸せを考える、自分で努力しないと始まりません。それと同時に、誰と一緒に生きるのか、これが幸せっていう扉を開く大きな要素、大きな鍵の一つになると思います。ちょっと余分なこと言います。私、中学生の時太ってたんです。体重は85キロ超で、そんくらい太るとね、かかとが痛くなるんですよ、自分の重みで。冬は、私は区立の中学校だったんですけど、冬は体育の先生はね、必ず持久走をやらせるの。今もそうでしょう、きっと。嫌だね。どうしてあかと思う。で、ダメなんだ。太ってでしょ、体重オーバーなんですよ、とにかく。で、持久走だから、もう走ると、もう学校のグラウンドを、学校の校門から出て、学校の周りを5周するんだけれども、大体15分で走り切れるんですが、私は25分ぐらいかかります。もう5周終わるくらいにはね、もう、みたいになって、大変なんですよ。で、毎回、A グループと B グループに分かれてね、で、A グループが出ると B グループの人たちが、まあ1周か何分みたいに記録を取るんです。で、A のグループが終わって B のグループが出ると B のグループの人たちが A の人たちの記録を取る。私、記録を取ってくれる人いないの。嫌だよと、お前の記録取ると遅れちゃうじゃないかっつって、一番遅くなるから、私が B グループになっても A グループになっても一番遅れるから、お前の記録取るの嫌だっつって、誰も記録取ってくれなかった。悲しいですよね。ただ一人いたんです、私の友達で。彼は喘息だったの、小児喘息でね。で、普通の体育はできるんだけど、持久走は無理で、毎回見学で、その子と私は友達だったから、で、いつもその子が私の記録を取ってくれる専用だった。でね、毎回走るのはいずれにしても一番遅くなるのは分かってるんですよ。必ずビリなの、分かってる。だけど、私も変に几帳面というか真面目なところがあって、ちゃんと走るんですよ。で、余計苦しくなっちゃって。でね、そんな中で一つ救いがあったんです。それ何かっていうと、体育の先生。で、体育の先生が嫌な顔しなかったんです、私がいくら遅くても。で、声をかけてくれた、必ず。 マイペースでいい、マイペースでいい。必ず私に声かけてくれた。で、一周回ると先生の前を通ってもう二周目に行くわけですよ。で、そんなことで、毎回声かけてくれた。大丈夫だと。で、急がなくていいからって。で、実はその先生ね、小さい時、小児喘息だったんです。で、体を鍛えるために体育やって、で、とうとう体育の先生にまでなっちゃった人で。だから、一生懸命やってて走れない人の苦しさが分かる先生でした。一度ね、えらく遅くなっちゃって、もう次のチャイムが鳴って、体育の時間が終わって、もう次の休み時間も終わって、まだ私が走ってる時は一回あったんです。その時ね、私の記録を取ってくれる喘息少年と、私の友達と、その先生だけは待っててくれたのね。もう次の授業始まってるんだけど、私が走り切るまで待っててくれた。それはとっても嬉しかったです。で、そんなこんながあって、私はとにかく嫌な授業だったんだけど、気がついてみると、体育の授業って一回も休まなかった。休むことができなかったんです。休むと先生を裏切るような気持ちになって。その先生が力になってくれたんです。私のね、心の力になってくれた。もしかしたら皆さんもそんな似たようなことがあると思う。例えば、数学は苦手なんだけど、数学の先生が楽しくて、で、できないところよく教えてくれて、なんか数学好きになっちゃったみたいな、そんなことってあります。で、現実は厳しいところあるんだけど、全部が全部楽しくて、いろんなことクリアできてってことじゃないです。もう自分無理っていうことがたくさんあるんです。で、その時に、誰かがいてくれたら、私の気持ち、あなたの気持ち分かってくれて、応援してくれる誰かがいたら、それが力になる。それが救い。で、人生ってきっと、なんか歯食いしばってね、一人で頑張りますみたいなことじゃなくて、いろんなできることもあるし、できないこともあって、そんな中で、誰かと頑張ることができたら、それが救いなんだと思います。で、この福音書を書いたマタイって人は、キリストを信じて頑張ることができたんです。辛いことがあったけど、イエス様がいる、この方が助けてくれる、神様が私たちを愛してくださっているんだ。で、このことを信じて、みんなで、教会の人たちみんなで頑張ることができたんだと思います。言ってみると、目には見えないんだけどね、マタイはイエス様生きてるんだ。みんなで頑張りながら、このことを信じることができた。実感することができた。だから厳しい時代、頑張ることができたし、みんなに、一人じゃないよ。神様生きてるよ。イエス様信じるとき、力出てくるよ。このことを伝えたかったんです。クリスマス、キリストが世に来た日です。そしてね、大事なことを最後に言います。キリストが世に来た。で、この方はね、問いかけるんですよ、私たちに。皆さんに。自分事として聞いてください。私は世に来た。あなた私受け入れてくれるかって話。救い主世に来ました。神様は世に立ったんですよ。この方信じると元気出てきますよ。っていうのがマタイのメッセージ。だけど、これだけだと言葉なんです。ここでイエス様がね、私は世に来たよ。あなた一人で頑張らなくていいよ。一緒に頑張ろうね。次だ。あなたは私を受け入れてくれる。心の中に入れてくれる。このことを問うんです。こうやって学校でもそうだけど、聖書の言葉、メッセージ聞きます。メッセージ聞くっていうのはイエス様どんな方か知るためです。そして扉を開いて私を入れてほしいっていうキリストの呼びかけに応えるためです。特別な子じゃないんです。皆さん、仲のいい友達とか好きな先生とか、実は案外特別なことっていうのはなくて、ごく自然にいい関係って生まれてると思います。 キリストを信じるって難しいことでもないし、特別なことでもないんです。聖書のメッセージ聞いて、ああ、いい人だな。信じていいな。信じたいな。なんか、この方信じるとほっとするかもしれない。元気出てくるかもしれない。そういうことです。このようにしてね、キリストを受け入れるとき、心にお迎えするとき、不思議と力って出てくるんです。いろんな人とのつながりを大事にしましょう。そして、神とのつながり大事にするんです。イエス様とのつながり。聖書ははっきり約束しています。あなたは神に愛されている。キリストはあなたと共に、私たちと共にいる。いろんなことある人生、つらいことも苦しいこともあります。そしてキリストはあなたと共にいるよ。一緒に頑張っていこうよ。私をあなたの心の中に入れて、今日このことを私たちに告げているんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、イエス様は私たちを愛して世に来てくださいました。そして私たちが再び天国に帰るその時まで、この世の歩みを共に歩んでくださいます。どうか素直な心、優しい心、正直な心をそのままにイエス様をお迎えすることができますように、喜びの時も試練の時もイエス様と一緒に歩んでいくことができるように、私たちに力を与えてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。